笑顔の介護は予習から。介護する人が笑顔になると介護される人の笑顔も増えます。介護の不安は初めてのことや慣れないことが突然始まる不安。どこに相談したらいいのかわからないままゴールの見えない毎日を過ごす不安。そしていつの間にか一人取り残される不安。そんな心配があるからかもしれません。そこでこの時間は専門の方々にいろいろな角度から介護にまつわるヒントやアドバイスをいただき、しっかり予習をして笑顔の介護を迎えたいと思います。この番組は毎月第2火曜日に配信してまいります。さて今日は社会福祉法人山水会統括施設長の前川義彦さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましょう。前川さんどうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました社会福祉法人山水会の前川と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今打ち合わせでお伺いしましたら、前川さんは以前ラジオが始まった直後ぐらいにおいでいただいてたと。
そうなんですよ、昔ケアマネージャー三田市のケアマネージャーの協会、の役をさせていただいているときに、ちょっとハニー FM さんをさせていただいて一回お話をさせていただいています。
そうだったんですね。もう今回は配信ということでラジオが終了してしまいましたけど、やはり皆さん方にいろんなことで役立つ情報をお届けできたらいいなと思っても、今回は特に私も体験している介護、これはね、最初にもご紹介したようにやっぱり不安がものすごくありますから、今日は具体的に、お伺いしたいと思いますが、その前に社会福祉法人山水館のちょっとご紹介を簡単にお願いできますか。
はい、私が所属してます社会福祉法人山水会は、三田市の下愛野に、特別養護老人ホームを中心として高齢者施設を運営しているところ、法人なんですけれども、設立は昭和63年になるんですね。
昭和63年ということは、1988年、あ、そうなんですね。今ちょうどラジオのスタジオがあるのが、フローラ88と言いまして、その年に始まったわけですね。
コロンピアの時
ですね。あ、そうですね。ということは36年前。
そうですね。市内の高齢者の特別養護老人ホームでは一番古い特別養護老人ホームになってますね。
そうなんですね。老舗でいらっしゃって、で今ちょうどパンフレットをお持ちいただきましたが、中を開けていきますと、たくさんの施設がありますね。
そうですね。拠点でいうと下愛野のところにある施設と、あと愛野保育園っていう保育の施設を愛野のすぐ近くで運営しております。あとね、ご存知のない方も結構いらっしゃるんですけれども、八景中学校の前にあるサンヒルズ八景一番館っていう有料老人ホームがあるんですけれども、そこもうちの山水会で運営をさせていただいています。
そうですか。はい、でまだまだ終わりみたいですね。パンフレットから出てきますけども。
そうですね。で大きな拠点は今の言った3つなんですけれども、山水園の中には、施設で言ったら、認知症がある高齢者の方が共同で生活していただいているグループホームっていう種類、薬師の里っていうグループホームがあったり、またケアハウスブルー山水っていう施設も愛野の方にはあるんですね。でこの施設は介護が必要だと逆に入れないんです。身の回りのことがちょっと不安だけど、一人暮らしが少し不安だな、身の回りのことはある程度自分でできるだけど、ちょっと不安だなっていうような方がご入居していただく施設になっていまして、このケアハウスっていうのが元気な方、ある程度元気な方、それから、グループホーム、さっき言った薬師の里っていうのは認知症があるけど体は動く方、それから八景中学校の前にある、サンヒルズ八景一番館というところはもう、介護度で言ったら2から3ぐらいまでの方が大体いらっしゃるんですけれども、楽しみやこうやりがいを持って老人ホームで過ごしていただく有料老人ホームっていう種類の施設になっています。そして最初に言った山水園ですね、こちらは寝たきりであったりとか認知症がだいぶ進まれて、介護度で言ったら3以上じゃないと逆に入れない施設になっています。ですのでこう施設と老人施設っていうふうに言うと、こう皆さん一概に同じようなイメージか なと思われるんですけど、でもご利用の対象の方がこう元気な方からこう寝たきりや認知症の方まで結構分かれてるんですね。
そうですね、そこは全部こうつながっていくんですか。
そうですね、まあ、中にある施設だから優先的にというわけでも実はないんですけれども、ただ同じ法人内ですので連携は取りやすいので、例えば元気なって言ってたケアハウスの方が認知症が進んでこられたのでグループホームに移り、またそこからとかサンヒルズ八景一番館にいらっしゃった方が寝たきりや認知症がそれもかなり進まれたら特別養護老人ホーム三世の方に移ってこられるという方やっぱり結構あります。
そうですですか。はい、そして、今日は介護のお話をいただきますけども、やっぱり在宅の方に対してはどんな形で、
在宅の方は主にその下アイノの三水園の中にある事業所を中心に在宅のサービスもやってるんですね。はい、でデイサービスは皆さんご存知のこう朝来て夕方帰ってお風呂したり入ったり運動したりするデイサービスであったりとか、あと、短期間、介護が必要な方を短い間お世話させていただくショートステイというサービスであったり、あと家に行かせていただいてこう家事をしたりとか、お風呂入ったり、あと、排泄のお手伝いさせてもらったりするような、ホームヘルプステーションっていうようなところがあったりしますね。あとは市内で市内で地区地区にある地域包括支援センター、うちの法人では愛地区にありますので、愛地域包括支援センターの運営の委託を市の方から受けていたり、
そうですか。
あとケアマネージャーさんの事業所ですね、居宅介護支援事業所っていう在宅サービスを使うときに相談を乗られるのがケアマネージャーさんに相談をされることが多いと思うんですけど、
この方が事業所キーワードになって中心になっていろいろされますよね。
そういった在宅の福祉系のサービスに関しては、幅広く運営させていただいていますね。
そうなんですね。ということは本当に今日このシリーズでお伺いできるお話にぴったりのいろいろな日頃の活動をしていらっしゃる前川さんにお話を伺えるのがとても心強く思っておりますが、この笑顔の介護は予習からというシリーズで、今回は介護はどんな時に始まるのというのを毎回テーマに掲げて、今日は高齢者、今の、お話でも分かりますようにたくさん接していらっしゃるので高齢者の場合のお話を詳しく聞かせていただきたいと思います。でまずですね、伺いたいのが、介護っていうのは私自身も覚えておりますが、やっぱりある日突然来ます、でももしかしたらそうじゃない場合もあるので、どんなものがいくつかあるのか教えていただけますか。
そうですね、本当に今門垣さんが言っていただいた通りで、もう人の数だけどのタイミングで来るのかって、もう本当に状況がそれぞれなので、準備して予定通り来てくれたらいいんじゃないけど、そうじゃないっていうのが本当に、難しいところだなといつも思うんですけれども、例えばだんだんと高齢になってくることによって足腰が弱ってきたりとか、あと認知症がね、こうだんだん、物忘れ出てきたぞから始まって、なんかおかしいぞみたいなので、だんだんとこういうふうに進んでいく場合だと、心の準備が比較的しやすいのかなっていうふうに思うんですけれども、一方で、私も今までたくさんの方のこう相談に乗る仕事をずっとしてきましたので、あったのがやっぱ急に来るっていうのが、もう言われてた通り急に来るのが一番大変だと思うんですよね。
そうですね。
例えば脳の病気、脳梗塞なんかで、意識が混濁して救急車で運ばれたりして病院に行きました。でそこである程度治療したりリハビリして帰ってくるけれど、こう準備も何もないのにいきなり介護が必要になったりとかね。
だから入院、例えば今おっしゃったその脳梗塞で入院された、入院期間ってある程度の治療が終わると、もう退院ですねというふうに運ぶ、ことは運んでいくわけですよね。
もうそうですね、治療をして、この期間でこの治療が終わったら、次リハビリするんだったらリハビリ病院が、これがね、病気の種類によって何ヶ月ぐらい入院できるかって決まってるんですよ。
例えばどの感じだったら何ヶ月とかあるんですか。
そうですね、 私もちょっと今手元であれでしっかり覚えてないんですけれども、はい、最大でね3ヶ月ぐらいで、
最大が3ヶ月、
病気の種類によってはこれが2ヶ月でとかっていうのが、はい、もうある程度は決まってるんですね、
決められている、希望じゃなくて決められているという。
でも一方でその方のご病気の状態とか、どのぐらいリハビリをしてもどのぐらいできるようになるかってやっぱり個人差がすごく大ありなので、でも帰ってくる時は決まってるので、はいはい、そこでこの状況でまた帰るのとかね、みたいなことがやっぱり出てくる、やっぱり出てきますね、
うん、でそれがもうそこからお家での介護がスタートということですよね、うん、そうですね、私がねラジオの時代に時々皆さんにお話してたのが、今年100歳になるおばが、うん、昨年の暮れまで一人暮らしをずっと頑張ってくれてて、はいはい、でこのお正月からいとこと同居をするようになったら、うん、急にバタバタとも多分ね緊張の糸が、うん、もう溶けてしまったのか、うん、切れてしまったのか、1月に同居してその時には一緒に食卓をたとめ、はい、囲める状態だったのが、1月の後半ぐらいからもう寝てる時間が多くなって、はいはい、意識はしっかりして、うん、やり取りも会話もできるんですけど、うん、もう寝てる時間が多くなって、うん、2月に入ってからはもうあれよあれよという間に、うん、やっぱり一人ではもう排泄にも行けない、うんうんでそうなってくると一気に来たもんですから、うん、いとこはギリギリまでおばが元気にいるもんですから、うん、こんな急に、うん、下の世話をしなきゃいけない、うん、食事もちゃんともう取れないので、はい、流動食的なのを作らなきゃいけない、うん、もうとっても困ってました。
ね、移ってこられた時のご状況と、はいはい、急にトントントンと進むから余計に戸惑われたんだと思うんですね、
もう1週間単位で、うん、あれよあれよという間に、
うんそうですね、細かい状況を伺ってないので、うん、そこだけでは一般的な話しかできないんですけど、はいはい、一般的にはこう住む場所が変わるって、やっぱ高齢の方にとってすごく大きいことだと思うんですね。例えば今4月なんですけど、はい、うちの職員って部署移動とかやっぱあるんです ね、
そうですね、
新しい部署に行くだけで、はい、我々でもいやどうしようとかこれ分からないじゃないですか、
は
い
は
い、
確かに
あれが住む場所が変わる、ましてや自分が高齢になってできなくなっていることが分かっているとか、こう勝手知ったるところだからできてたことがどんどんできなくなるってやっぱあると思うんですよね、はいはい、そうすると自信もなくなる、意欲、そうすると意欲がなくなる、迷惑かけたくないから余計に、じゃあもう動いて迷惑かけるより動かなくなりたい、もう動かずに、はい、もうしてるんが一番迷惑かけない方法だみたいなことになると足腰弱ってくるみたいなので、こう悪循環にこう入っていく感じがしますね。
なるほどね。今までだったら勝手知ったる自分の家なので、うんまあ、暗くてもこう動けるぐらい極端に、
うん、そうなんですよ、
ね、ところが安心はしたけれども、うん、全然違うところに来ると動きが変わるので、それでこう寝ていたくなるのも、うん、でやっぱり意欲も確かにもうなくなるとはおばも言ってましたのでね、やる気が起きないのよとは言ってましたね、
う
ん
う
ん、
でそうなってくると、こうもう100歳とか90代とかね、ご高齢になってくると一個歯車が狂い出すと、うん、トントントンとやっぱり悪くなる方はやっぱし多くいらっしゃるのかなと、あと役割が実はすっごい大事で、迷惑かけたくないから家で自分で頑張ってやらないといけないっていうのが、はい、こう励みでやられてたんじゃないかなと思うんですけど、ね、はい、誰かここにやってくれる人がいてやらなくなると、うん、こう人ってこう役割がなくなるとこう意欲がなくなったりするんですよね。うちのさっき言ってた認知症のグループホームとかって、
あの
料理作るときに何食べるとか、うん、皿並べてねとか、この味どうとかちょっと見てもらったりするんです、うん、別にそれしなくても、その場で職員が調理してるんですけどね、調理できるんですよ、だけどそこでちょっとした役割してくれて、ありがとうとか言ってくれた、味付けで美味しくなったわみたいなのがやりがいにつながるんですけど、そのね、こう環境が変わるのと役割、ね、自分迷惑かけたくいけない、かけたくないから役割、自分でしんどいけど頑張らないとって思ってたのが、こうね、この気持ちの糸が切れたと言われてた、そこなんじゃないかなってお話聞いてるとそんな気はしますね。
そうなると、このぐらいだったらできそうだと思ったら、もう任せた方が、うん、 良かったかもしれないですね。
そうですね、任せるのと、来てもらったけど何かやってもらえると助かるんだっていうことをこう、はい、ちょっと作ってあげるとかね、でもね、これが過不足はなかなかできないんですよ ね、
難しいところですね。
介護だけしてるんだったらいいですけど、他にも地域のこと、お仕事ある方もあったり、他の家族のこともあるので、そうで、ね、お願いして任せる方が、はい、時間もかかるし、実は手間暇かかったりするので、これがなかなかね、こう私たちは仕事でやってるから待てたり、こう役割作ってって言えますけど、はい、家族さんの立場に今度なると、簡単にそれ言っていいのかなっていうとこは葛藤するところですね。
そうなんですね、いろんなご相談があると思いますが、はい、家族の声はいかがですか。もう少し他の方々の例などでどんな感じでしょうね。
私が印象に残っているのはやっぱし、はい、家族の方がこれで仕事を辞めないといけないんじゃないかとかね。
あ、まずね、そうですね、はいはい、
見てあげたい、だけど仕事は今までやってたことをこれがきっかけでっていうようなところですごく悩まれたりとかっていうような方は今までも終わりでしたね、
例えば先ほど最初にご紹介いただいた脳梗塞で倒れました、そして病院で、まあ、治療を受けました、そしてリハビリも受けて、で今度はもう我が家にと、でその方がお仕事、例えばもう毎日月金でずっと9時5時で行ってらっしゃったら、なかなか難しいですけど、そういう時にはどんな解決方法があるんでしょうね。
そうですね、基本的にはやっぱり介護保険をうまく使って、介護保険のサービスを使いながらっていうのが、一番なんだろうなと思うんですね、例えば日帰りで朝迎えに来て夕方送ってもらうデイサービスっていうのを使ったりとか、あとは時々ね、ただデイサービスって朝の9時ぐらいから迎えに来て、こう夕方4時とか5時ぐらいに帰るので、ちょっとフルタイムで働くとちょっと時間があれなので、うまくねショートステイっていう泊まりのサービスを使ったりとかですね、そういったものを使ったりしながら、
ということはどうしてもこの仕事がもう9時5時で早くに、帰れない時にはショートステイ を
使ったり、また家に帰ってからちょっと夕ご飯を作ってくれるようなヘルパーさんとか、そういったヘルパーさんの介護ね、そこね、排泄の介護とかが重なるんだったら、そういったこととか、デイサービスの送り迎えにヘルパーさん使ってるみたいな方もいらっしゃいましたね。
そうなんですか。ヘルパーさんっていうのは どこまでの範囲のこうお仕事を依頼できるのかっていうのはいかがなんでしょう。
そこがね、実はね、お手伝いさんとは違うので、
ね、
そこが難しいところなんですよ
ね。
基本的には本人の身体の介護、体の介護に関わるところだったら基本的にはできますね。
先ほどおっしゃった排泄の、
介護とか、あとデイサービスの送り出しとか、あと迎え入れですね、横について歩くん手伝ったりとかっていうのって身体の介護扱いになるので、そういった介護の部分はできるんです、でヘルパーさんのお仕事ってその介護とプラスして家事援助っていうのが大きな役割があるんですね。
ですか。
家の中の掃除をしてくれたり、洗濯してくれたり、また調理でね、ご飯を作ってくれたりとかできる分があるんです。
これは介護される方、要介護者を対象とした、家事労働ということになるんですか。
で、基本的にはただなので、もうさっきおっしゃっていただいた通りで、介護が必要な人の分じゃないところの分は作ったりできない、
できないですね、
掃除もご自分の部屋の掃除はしてもいいけど、共用部分の掃除はできないっていう風になってます、でもね、こういうのをうまく使いながらで、例えばさっき言ってた役割っていうとこと重ねて合わせたら、調理ってちょっと手助けしてもらったらまだまだできる方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか、とか男性で今までやったことないけれどこれがっていうようなところとかだったら、一緒に調理をするとか、そういうことで役割持ってもらったり、こうね、それでね、自分でできることが増えるのが、こうやりがいにつながったりとか、なんかそういうことができたらいいなって思いますね。ケアマネージャーをやってた時にはそんなことを思いながら、
そうですか、
やってましたね。
で、今お話しあったそのヘルパーさんがそういうこう要介護者のに関連した家事援助をしていただけるっていうのは、いわゆるこう 最初からちゃんとこうプログラムに組み込んでおかないと急な依頼はダメなんですね。
基本的にはケアマネージャーさんと事前に相談しておいて、はい、ケアプランっていうような計画を立てます。
はい、でそのケアプランにはなんかこうそれぞれのこうポイントというかなんかあるらしいですね。
はい、ケアプランにはこの人がこんなことしたいなとかっていうのがニーズって言って必要なことですね、はい、その人に必要なことが書かれてて、はい、そこに向かそれが実現するための長期目標短期目標っていうようなこんなことを目指してやっていきましょうよみたいなことが書かれてるんですね。
はいはい、
でそこでを達成するために具体的に何をするっていうのはサービス内容みたいなことが書かれています。はい、なのでその人がこんなことで困ってるけどこんな風にできたらいいのにな、そのためにはここ目指していけたらいいな、そのためにこんなことをするみたいなことが書かれてる書類なんですけども、はいはい、それはケアマネージャーが話聞いて一方的に作るんではなく、ご本人とかご家族とかと一緒にこうお話をしながら作っていくものなので、
例えばじゃあ先ほどのその脳梗塞で、はい、帰ってこられました、うん、そして、ご家族は今まではお仕事をずっと9時5時でされてた、うんうんうん、その方がまずは9時5時のフルタイムは難しいということで、うん、何らかのちょっと調整は必要だということで、
うんうん、そうですね、それを、はい、調整をが必要で調整が可能なのであれば、うんサービスを使いながらっていうようなことで、はい、在宅のサービスを使いながらですし、はい、そこがやっぱりいろんな、ね、事情、例えば、うん、経済的な事情でとかいろんな事情もあるので、そうですよね、そこが難しかったら、はい、今度施設をって考えられる場合もあると思うんです。
そっかそっか、在宅の介護が難しいとなったら、うん、施設を考える場合もある、
ね、でただそれが期間がねやっぱし短い期間っていうので、入院がねその何ヶ月しか例えばできないっていうのが決まってるって最初のようにお伝えしたように、はいはい、限られた時間の中でそれを考えていかないといけないっていうのがね、
準備できるかという皆さんそこを戸惑われるわけですね。うん、
なのでね、もし可能であれば職場の中に介護休暇っていうものも、はい、会社によってこう、はい、取れたりできるところが増えてきています。育児休暇と実は育児介護休業法みたいなのがあって、そこで介護休暇みたいなことを取れるようにもなってきているので、はい、そういったところを会社に相談してみて、時間短縮したりちょっと休みの日をちょっと休んでみて、はい、休んで家の中の様子で帰ってきて来ないとね、分からないところもあるので。
皆さんそうおっしゃいます。うん、とにかく始まるのはもう、うん、自分の中で、心構えはできた。うん、でも、うん、帰ってこないと、
そうなんですよ。
どういう時間帯で何に困るかが分からないという、うん、実際そうですよね、うん。経験ないわけですからね。
うん、なので、それを、こう、家にいてて、こう、直接介護するだけじゃなくって、はい、こう、介護休業とかうまく使いながら、自分の目で何ができて何ができないのか、どのぐらい手助けが必要なのか、っていうこと様子をよく見て、はいはい、でその上で実際サービスを、まあ、退院するときにサービスをある程度調整するんですけれど、
その時には
増やしたり減らしたり、
はい、それはもうその時にケアマネージャーさんをご紹介いただけるんですか、 それとも自分で動かなきゃいけないですか。
その病院によっては病院のこの、介護医療、退院支援の連携室みたいなのがあるので、うん、そこが相談に乗ってくれたりしますし、 あと地域包括支援センターみたいなところでね、はい、まあ、病院さんによっては自分で探してっていうところもあるし、あ、はい、そこはいろいろなんですけれども、うん、まあ、相談乗ってくれるところがあればそこに病院ないです、まず相談してみる、うん、それが、はい、なかなか個人で探してくださいっていうことであれば、まずは地域包括支援センターにご相談をっていう、はい、そういう流れかなと思いますね、はい、
でそこに行ってケアマネージャーさんと出会います、うんうん、そこからどんなご相談をさせてもらったらいいんですか。
そうですね、まあ、そこに地域包括に行ったら、はい、今度ケアマネさんをこう紹介してくれたりするんですね、
はい、
包括の中にそのままケアマネがいる場合もあるんですけど、はい、要支援っていう方だったらその場にいらっしゃるんですけど、はい、要介護っていう認定が出てる、ちょっと重い認定が出てる方は、はい、ケアマネさん、このうちで言ったら居宅介護支援事業所っていうところの、はい、このケアマネさんを紹介してもらう形になって、はい、今度そのケアマネさんに紹介すると、 相談する形になりますね、
はい、今おっしゃった要支援、うん、要介護、これは退院するまでにどなたかがこう判断してくださるんですか、
要務支援要介護は介護保険の市役所に要介護認定っていう、はい、要支援1、要介護2、要介護1、2、3、4、5っていう、この介護が必要な割合がランクっていうか段階になってるんですけど、それのどこに当てはまるかっていうことをこう申請まずするんですね、市役所に。
申請というのは判定してほしいと。
あ、そうですね、この判定をお願いし、
はい、
介護介護の認定をお願いしますっていう申請を出したら、はいはい、市役所の方から、はい、その今いらっしゃるところに認定調査員さんっていう方と、はい、が行って、いろいろ項目がねたくさんあるんですけれど、はい、この項目に沿って聞き取りをしてくれるのと、はい、主治医の先生のところに、かかりつけ医のその意見書っていうのを、はい、こう書類が行って、その2つを合わせて、コンピューター判定って言って自動的にある程度認定が出るんですね、はい、それを元にして、市役所の中に認定審査会っていう委員会があって、でそこで決めると、まあ、なかなかややこしい、まあ、そのあたりは、ね、もうややこしいので、まず、まあ、包括でもいい、さっき言ってた地域包括でもいいし、居宅介護支援事業所でもいい、ケアマネさんでもいいんですけれども、はい、相談して、でそうしたらその人たちは認定の申請もしてくれます、
はい、
なのでちょっとと早めに動き出すっていうことの方が、
退院する前に、
そうですね、うん、
ということは今の感じでいくと、病院の中にもしそういう、こう相談できる場所があればいいし、はい、なければ入院中に地域包括支援センターに訪ねていって、うん、実は今家族がこうこうこう で、うん、で来月退院見込みなんです、うん、
はい、
で認定をしていただきたいですっていうふうにお声かければいいわけですか。
そうですね、そうすると多分退院日をある程度病院に教えてもらって、はい、出ますかって聞かれる思うんですね、
はい、
で病院に教えてもらってるんやったら、ここがくらいやったら、じゃあもう認定した方がいいですねとか、まだもうちょっと、うん、かなり先なんだったら、このぐらいの時期にやりましょうかみたいなことも含めて相談してくれると思います、ね、はい、
じゃあその時期もちゃんと教えていただける、
う
ん、
そうですね、
はい、そしてじゃあ、家族が要介護の人というか、まあ、患者になってる家族が帰ってきてから、うん、そこに認定してくださる方が来られるということですか、
帰ってくる前じゃなくて、病院で入院中でもしてもらえますね、
はい、でもということはどちらか退院して、
それがギリギリになっちゃったら帰ってからになりますし、
はい、そうか
逆に早めに
相談を早くしてたら、
早めに相談をしてたら入院中に認定を受けて、退院の時には介護度がある程度出てる状態になります。
ということは今のお話を伺っていると、家族が何らかの、まあ、後遺症的なものとか、うん、入院する前よりももうぐっと体力が落ちて、うん、今まで通りの生活ができないなと分かった時点で、うん、入院中に地域包括支援センターに行くのがまずはものすごく大事ですね。
そうですね、やっぱしある程度余裕を持って準備をしておくっていうのがしておかないと、こう介護の何が難しいかって、介護保険があるよなとか、デイサービスがあるよなとか、ケアマネージャーさんっていてるよなぐらいは
知って
ても、具体的に何してくれて、それが自分と家族、おじいさんおばあさんにどんなことを具体的にしてくれるのかがイメージ湧かないんですね。なのでそこはやっぱり早めに専門の方にとつながって相談をして、その結局このその方と家族の状況のこう一人一人に合わせたオーダーメイドな支援をしないといけないの で、
ね、
なのでだからこそ早めに相談っていうのが大事な気がしますね。
でましてお仕事が今はちょっと離れられないな、うん、仕事も続けたいなと思ってらっしゃったら、自宅介護を在宅介護をちょっと諦めて、施設にということを考えた場合にも、早めに動かないと、ね、ということですね。
施設もやっぱ施設って定員がどこともあるの で、
ね、
空きがないと入れないの で、
は
い、
で
さっき私がうちの法人の説明したように、
うん、
こう施設って一括りに言っても、はい、いろんな種類の施設があって、
そうでしたね、
でうちの法人の中じゃない施設でも、例えば老人保健施設さんというところはリハビリをしてくれる施設、
老人保健施設、
はいはい、なんですね、とか医療的なところがたくさん必要な、うん、 施設だったら介護医療院とかね、療養型の医療施設みたいな、
いろいろ種類があるんですね。
もうそうなってくるとその方の状況に応じて、はい、こう対象となる施設がこう、かなり変わってくるので、だからこそその状況を含めて早めに専門家に相談をする、で施設探すのもちょっと早めに探し出すっていうようなことをしないとなかなか難しいかなとは思いますね。
今おっしゃった専門家というのは、先ほどの地域包括支援センターに行けば、そうですね、よろしいんですね。
地域包括支援センターっていうのは、はい、この市のそこのそこそこの地域のこう公的な相談窓口になりますので、在宅のことだけじゃなくて施設のことでも困難だったらどうですかって言ったら、はい、ここにこんな施設がありますよとか、私が言ったようなこういうあなたの状況だったらこんな施設がいい違うから、ここに電話入れてみて相談されたらどうですかとか、そういう相談も乗ってくれますので、
嬉しいですね、はい、ああそうですか、そしたら本当に急にその例えば本当脳梗塞なんて朝起きて一気にとかいろいろありますので、その時点で病院に医療的なものはじゃあもうお任せして、家族はとにかく手を尽くして、自分がこの後家族がどのようにするのが一番まあ、前の通りの生活はできないまでも心地よく負担が少しでも少ないようなことを考えようと思ったら、一刻も早く地域包括支援センターにお話しに行くのが自分の不安もちょっと軽くなりますよね。
それも逆にね、早すぎたらね、もうこのぐらいの時期に来てくださいってまた言ってくれると思うんですよ。
そっかそっか、うん、なので、そうなんですね。早すぎてもいいわけですね。
私はね、早すぎますよっていうよりも、早く言っといて、逆にどのぐらいの時期かって教えてもらって、そのぐらいの時期にまた行けばいい話なので、やっぱしね、不安だと思うんですよ。
そうなんです。本当にそうです。
このね、このお父さんお母さんが介護が必要になって、これから、まずお父さんお母さんの体の具合や病気がどうなるのか、
ね、
はい、でそれに伴って自分の生活がどうなってくるのか、はい、お金はどのぐらいかかるのか、何年ぐらい続くのか、
ね、
ここがね不安だと思うので、まずはちょっと先に、あ、この人相談したら何とかしてくれるかもみたいなところで、はい、ちょっとこう糸口を見つけると少しはマシになるのかなと、
ね、本当ですね、うん、だからそのいつまで続くかっていうのは相談しながら進んでいくと、大体もう皆さんご経験が終わりなので、うん、いやここから少しずつ良くなっていきますよとか、うんうん、この時期だったらこうですねってちょっと目安を教えていただけるだけでも随分楽になりますね、
先が立たないと不安は増すばっかしなので、
そうですね、うん、じゃあもうまずはご病気になられたら、うん、病院と並行して早い時点 で、うん、で地域包括支援センターはそれぞれの地域にあると伺ってますのでね、うん、でそれが分からなかったらまずは保健センターの方にでもお電話されたらいいでしょうか。
そうですね、本当にね、地区ごとに地域包括支援センターってあるんですけれども、
相談の窓口ですね、
どこか分からなかったら、はい、保健センターの方の社協さんがやられている、はい、中央っていう方が地域包括支援センターがあるので、はい、そこを電話入れたらどこの地区が担当かも含めて教えてくれると思いますので、
はい、分かりました。今まではそういうご相談を受けて一つずつそれぞれさっきおっしゃったように一人ずつのパーソナルの違いがあるっておっしゃったので、うん、そういうご相談を受けてお話をされたらやっぱりお顔つき変わられますか。
そうですね、やっぱしどうしていいのか分からないっていうのが、こうしたらいいかなっていうのがちょっと希望が見えるとやっぱし変わられますね、
はい、やっぱそうなると、うん、ご家族に対してのお声掛けもちょっと優しくなるかもしれませんね、
う
ん、
そうなんですよね、結局私たちは仕事なので介護が必要な、ね、ご家族にこう優しく接することができても、うん、やっぱずっと一緒に生活している方ってね、うん、自分の不安も抱えながらなので、だから大変だと思うので、そこが不安になったらおっしゃる通り言葉がけがちょっと優しくなったりね、余裕持って接することができるかと思うので、
先ほどのお話出しましたそのいとこですけども、うん、ケアマネージャーさん、うん、それからヘルパーさん、それぞれに連絡がつくようにちゃんとこう電話番号を 教えてもらってるんですけども、はい、それも皆さんそうなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、なのでそういったところで、あとは急にこれがどうしていいかわからなくなったりとかあるので、やっぱり何かあった時に相談を信頼してできる人をまずこう捕まえておくっていうか ね、
そうですね、携帯電話を、ね、教えていただけるのでとっても心強く思ってて、トイレでちょっと倒れた時にも自分一人では上げられない、起こせない、うん、おばは意識はしっかりしてるんですけど、とにかく筋肉が弱ったのでもう立てないと、一人でこう持ち上げようとしたら腰をグキッと、はい、もうよくあるパターンだと思います。
よくある、力任せにやってしまったら、ね、なりますもんね。
でそこでもすぐ電話をして、来てもらって助けてもらったって言ってましたので、あ、今までだったらそういうことができるのかどうかも、多分私も知らなかったし、ご経験ない方は、いや、そんな連絡が取れるんだってことが分かったらちょっと心強い強いですので、そのためにも包括支援センターさんでケアマネージャーさんをしっかりご紹介いただいて、そしてヘルパーさんがどういう形で入ればあなたの場合は随分いいですよとかの、こう計画書を作ってもらえるという ね、 そうなんですね。少しはちょっと皆さんいかがでしょうか。急にやってきたその介護ということがご自分の中でちょっと一つでも気になることがね、ここで解決すれば本当に介護する側が笑顔になると一声のかけ方、そしての表情も柔らかくなるかもしれません。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、今日はいろいろとお話聞いていただいてありがとうございました。介護って本当にこう出会ってまではなかなか分かっててもこう身近な感じがしないことだと思うんですね。
です。
でもだからこそそこに出会った時には私たち、ね、のような専門の職種とつながって、そこで相談することで少しでも不安は解消されるのかなというふうに思いますので、もう、こんなこと聞いていいのかなって思われるかもしれませんけど、まずはね、遠慮なく相談していただいたらなというふうに思います。今後ね、介護が必要な、状況になられたら、こう市内にたくさん地域包括支援センターやケアマネージャーさんの事業所や施設たくさんありますので、まあ、そういったところにね、遠慮なく相談してください。
そして前川さんはこの企画を考えてくださった未知介護という、はい、ちょっと未知介護さんのこう活動もちょっとだけじゃ、はい、ご紹介ください。
はい、今教えていただいた未知介護というグループが市内の、高齢者障害者を問わず、また社会福祉法人や NPO 法人等を問わずに、今福祉の魅力を伝えていきたいなということで集まっているこう有志というか、グループなんですね。はい、で今言っていたように、私は福祉の仕事ってそういったご家族の相談のって不安がちょっと取り除けたりとか、ご本人様がこう介護が必要になったけどその人らしく過ごしていくお手伝いできるってすごくいい仕事だと思ってるんですけど、一方でなかなかなり手が少ないっていうのがね、困るなっていうところで、もう市内のそういった高齢者や障害者の事業所がみんなで集まって福祉の魅力を伝えていくことで、三田のこの福祉の魅力を伝えていけば、こう福祉の仕事をやってくれるっていう方が増えたらいいなっていうふうに思って、こういったグループの活動をしています。ですので、そのためにはね、それぞれが今言ったような介護の現場でしっかり仕事をしていくことはもちろんなんですけども、魅力伝えることによってこの仕事やりたいなって思ってくれる方がこう増えないと、こう介護が必要な時の支え手がいなくなりますので、ぜひね、そういった、興味ある方はね、またお声掛けいただければと思っております。
ありがとうございました。今日は社会福祉法人山水会統括施設長の前川芳彦さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。